祇園祭りウォーク2022。皆さんこんにちは、祇園祭りウォーク2022、この番組は京都三条ラジオカフェがお送りする祇園祭りの特別番組です。はい、今日はですね、よいよい山です。現場にレポーターも行ってますので、これから30分どうぞお楽しみください。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾース、すき焼き料理店三島亭、歴史と文化の通り道三条名店街、 SCA サウンドソリューションズ社、三条室町ちきり屋、工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りします。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう。どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。
はい、改めましてこんにちは、山田明弘です。祇園祭りウォーク2022、よいよい山の、7月15日金曜日午後3時を回ったところです。今日はですね、先ほどよいよい山、山鉾が立ち並んでいる四条通り、室町通り、綾小路、新町通り、油の小路まで、レポーターさんたちと一緒に、ブラブラ歩いてきたんですけど、日差しがね照ってきて暑い。ただね、西の方から今雨雲が近づいてるんですよ。皆さん気をつけてくださいね。4時頃になったら大雨が降るかもしれません。はい、ということで、今日は早速ですが、よいよい山の町にレポーターが出かけていますので、早速呼んでみたいと思います。久保田さん、中野さん、聞こえますか？
はい、久保田です。よろしくお願いします。
はい、久保田さん、今どちらにおられますか？
はい、私たちは今灯籠山のところにおります。
はい、灯籠山のどっち側にいたの？
灯籠山のですね、道路を挟んで向かいのところにおります。
向かいのところには屋台がいっぱい出てますよね。
ここはですね、市場通り、市の通りの灯籠山の、西側から見ているところです。
西側からね。
そんなには立っていませんね。ちょっと離れたところに立っています。
はいはいはい。
灯籠山、山田さんもご存知だと思いますが、花切りを見せてあります。先ほど、レポーターの、大久保さんでしたっけ？
久保田さん
すいません、女性の名前を覚えるのが苦手でごめんなさい。久保田さんがね、玉切りを見て、ね、挑戦してくれたんで、ちょっとこれね、まだ見てないんですよ。ちょっと見てみましょう。
どうぞ。
はい、見てみます。はい、結果は中吉でした。
中吉。
はい、微妙ですね、すいません。
いいじゃない。
あのおみくじはですね、カマキリの絵が書いてありまして、雨を受けた草花のように力を伸ばすときっていう風に、ちょっとカマキリにちなんだようなおみくじになってます。
なるほどね。
はい、はい、
気になる恋愛とかどうなんですか？
恋愛はですね、胸に秘めた思いを打ち明ける好機らしいです。
らしいですね。ラジオを通して打ち明けてみたらどうですか？
いや、ラジオを通してはちょっと。はい、
山田さん、灯籠山って変わってるんですよね。
そうね、なんでカマキリなんでしょうね。
あ、なんでカマキリなんですか？
わかりません、はい、教えてください。
山田さんご存知ないですか？では中野さん、いかがでしょうか？
これはですね、この車の形を灯籠の鎌で、なんとかって書いてありました。あのね、この山鉾とか山、これ巡行しだしたらもう見れないんですけど、この巡行までの間、街中にこの設置されてて、それぞれこの駒形のこの由緒とか言われとか書いてある看板が載っているんですね。そこで一つ一つこの山とか鉾のこの言われを見ながらこの眺めるというのが一つの楽しみですね。先ほどみんなで読んで、わあ、そういうことかと思ったんですけど、もうほとんど忘れてしまいました。
はい、
まあ、みんな忘れてしまうから毎年掲げるのよね。
そうですね、だからこそ、ね、
忘れるうちにね、
はい、
まあ、また忘れても来年またあげてくれるから、
そうです、はい、そうです、はい、毎年確認するということで、
ということで、私たちこれから、この宵々山の街中を歩いていきたいと思います。
はい、
山田さん、どっちの方向に向かってほしいとかありますか？
いやー、どっち行きたいですか？
はい、
あ、とりあえず四条通りを東へ行って、はい、四条笠鉾、葛居山、
はい、
で、そうね、室町まで行くか、新町上がって、放火方向とかどうでしょう？
ああ、いいですね、わかりました。ではここから、室町通り、新町通りを向かって地上通りを、東の方に向かって歩いていきたいと思います。
はい、
行きましょう。
はい、気をつけて。はい、ということで、
はい、
灯籠山から久保田さん、中野さんに、伝えてもらいましたが、どんな人でとか、まあ、あんまよく分かりませんでしたけど、まあ、また次後半に、別の場所からつないだ時に、いろいろ聞いてみたいと思います。ちょっとね、音声がいまいちで皆さんお聞き苦しくて申し訳ないんですが、ちょっと堪忍してください。押したらね、事前に町の方、
はい、
この辺りでお商売をして祇園祭にちょっと関心を持ってあるような方に何人か何名さんかお話を聞いてるんで、一つこれを、聞いていただきたいと思います。どうぞ。
レベルヘアの山根さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
レベルヘアは三条名店街に入り、寺町通り手前にある福屋さんのビルの5階にある美容院でございます。とても素敵な場所なのでおすすめですね。
はい、
はい、では山根さん、ご出身お住まいはずっと京都でいらっしゃいますか？
はい、そうです。
うん、私は広島出身でして、
はい、
京都の方にとって祇園祭ってどういう立ち位置というか何でしょうか？
そうですね、祇園祭りが来たら夏来たなっていう印象ですね。
季節を感じる、
そうですね、
一つの催し物っていう感じですかね。
夏がやっと来たなっていう、梅雨明けるなっていう感覚ですね
いつもそうですよねちょうどその時期ですもんね。
そうですね。
山岡巡行3年ぶりということで、どういうご心境だったりされますか？
今年はね、コロナのあれもあって、はい、まあ、ずっとやってなかったんで、まあ、できることがやっぱいいんじゃないですか。それでちょっとでも京都の経済が回るのであれば、
うんうん、確かに、
ね、いろんな方、まあ、またね、ちょっと今、
うんうん、
なんかコロナ
感染者数
増えてきてるんですけど、
ね、
まあ、そういうのもあるけど、やっぱ、
うんうん、
お祭りがあることによってちょっと、ね、
う
ん、楽しい気分にもなるし、
そうです
ね、みんな、ね、気持ちも変わるかなとかは、うん、あるんじゃないですかね。
確かに。でもここ数年は本当に祇園祭りもそうですし、他のお祭りもそうですけど、やっぱ観光客の方とかあんまり来られない状況も続いて、人がちょっと少ないっていう状況も続いたから、それはそれでやっぱり寂しさというか、
そうですね、
なんか祇園祭り、まあったけどちょっとこう、
うん、
寂しいなみたいなんとかもあったりされました？
寂しいなっていう気持ちは、まあ、あるといえばあるし、でも、うんうんうん、まあ、でもしょうがないよねっていうのもありますよね、コロナでね。
まあそうですよ ね、疫病退散のためのお祭りとはゆえ、確かに。
もうでも何百年もずっとね、
うんうん、
ずっとやってたお祭りがないっていうのも、うん、まあ地元のほんまに高齢の方とかからしたら、まあ寂しい部分あるんでしょうね、
うん、
高齢の方。
そうですよ ね、皆さん盛り上げたいという思いとね、
うん、
でも今するのもっていう思いの多分せめぎ合いがあったんだろうなと思います。じゃあ山根さん、その祇園祭の思い出だったり魅力みたいなのも伺ってよろしいですか？
ほんまに幼少の頃に、
うんうん、
もう今亡くなられてるおじいちゃんが、
うん、
子供の頃に連れて行ってもらったいい思い出というか、
うん、
なんか手つないで もう巡行見に行って、まあ、暑い中連れて行かれたけど、うん、なんか、うん、まあ、それがいい楽しかったっていう思い出、うん、おじいちゃんとの綺麗ななんか思い出って感じですね。
あ、素敵ですね。すごい絵が浮かびますわめちゃくちゃいい。でもご家族で楽しめるっていうのも祇園祭りの一つのなんか性質としてありそうだなという感じもします。
子供とかがちっちゃい子とかはまだその3年とかやってなかったから知らないことも子供たちもいると思うんでね。
そうですね。
やしこっからまあそのなかった間にほんまは行きたかったけど行けへんかったっていう方とかはそういうねご家族で行かれる方も多いかなと思うんで、
確かに
ね、それが初めての祇園祭っていう思い出に多分なると思うんで、それはいい部分なんじゃないかなと思いますけどね。
わあ、本当ですね、はあ、私も実はあの行ったことなかったりするので今年は楽しもうと思うんですけれども
ぜひ
あのやっぱり歩行者天国ってやっぱり歩いててにぎわいがあって楽しいなっていう感じですか？
そうですね、楽しいなっていう感覚はまあ普段もね車が、うん、通ってるところがやっぱ歩行者天国で、まあ友達とか家族とかそういうのでワイワイ言いながら歩いてるのも楽しいんじゃないですかね。
うーん、山根さんも かつては
そうですね学生の頃とかはねみんなで行ったりとか楽しかった思い出はありますね。
うーん、私もじゃあ今年楽しもうと思います。
はい、ぜひ
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
山根さんにお話伺いました。
はい、まあね、あの子供の頃におじいちゃんに連れて行ってもうて、うんうんうん、多分ねこのおじいちゃんはねこの子あの自分お囃子やりたいとか言い出してくれへんやろかとかって思ってはったんちゃうかな。
やっぱありますよね。
あのねお囃子はねどこの子でも参加できるんですよ、やりたかったら。その代わりあの、まあ、小学校低学年の頃から鐘から始まるんですけど、はい、やっぱあの根性がいるんですよ。あのずっと続ける、はい、あの根気
だって練習
う、ね、もう最初はねわけわからないんですよ、うん、あの学校で習う五線譜とかと全然違う譜面がね、でも譜面見てもわからへんのですよ、うん、だからもう隣ので叩いてるあの先輩のお兄ちゃんと合わせてこう一生懸命やりながら覚えていって、それでももう嫌にならんとこう頑張って、で次の後輩が入ってくるまで頑張って、でその次入ってきたちっちゃい子にこうすんねんでって言って教えてあげると自分もなんかお兄ちゃんになったような気がして、でもっと頑張ろうとかって思って、だからまあ若干体育会系的なところもあるけど、なんていうか昔のその仕事を覚えるとかっていうのも似たようなところがあって、もう最初はまあ大工さんでもお魚屋さんも何でもそうやけど、もう理屈はないんですよ。もう見てやって、で怒られて、であの一生懸命見て覚えて真似してやって褒められて嬉しかって、でもっと頑張ろうと、まあそういう風なね、こうそうやってこう世代を受け継いでいくっていうのも、まあ、暮らしの中にも仕事の中にもそういうことあるけど、お祭りの中にも、まあ、お祭りだからこそ一つの道をみんなで、一つのお囃子を作り上げるっていう、そういうあの楽しさ喜びっていうのがあると思います。はい、ではあの後半もね、あの現場からあの宵山の現場からつなぎますが、一旦ここで、お休みをいただきたいと思います。後半も引き続きお楽しみください。
創業明治6年京都寺町三条すき焼きの老舗三島亭、厳選黒毛和牛と京野菜を秘伝の割り下で贅沢に味わう明治の名残をとどめる玄関のガストを、当時の風情と佇まいの中で伝統のすき焼きをご堪能ください。三条室町ちきり屋、宇治茶にこだわっておよそ170年、今年は196年ぶりの祇園祭り復興を果たす高山を記念して夏限定の宇治茶を販売。山城宇治の銘茶は 仕切り屋。
祇園祭屋2022、この番組は京都三条ラジオカフェがお届けしています祇園祭の特別番組です。それでは早速、後半はじめに、よいよい山の現場に出ている久保田さん、中野さんを呼んでみたいと思います。久保田さん、中野さん。
はい、リポーターの久保田です。
はい、どちらにおられますか？
はい、私たちは今市場通りの新町通りと室町通りの間、北側の歩道から月
歩行
の正面に見ております。
はい、月歩行のお話をちょっとしてください。
はい、中野さん、月歩行のお話お願いします。
いいですね、まずだけで
月歩行の
前のところに東南の方でやっぱり店舗やってるんですけど、その隣そうそう、スタッフがありますよね。はい、この向こうにあのある、あの、ちょっとこちら歩いてください。
はい、
大きいですね。商品が並んでる屋
台
みたいなのが分かりますか？
はい、
あれが日和神楽です。
日和神楽、
はい、浜田さん、日和神楽って何をするものなんですか？
はい、あの、あれが日和神楽ではなくて、あれは日和神楽の台車ですよね。日和神楽っていうのは、まず山とか鉾が34ありますけど、その中でお囃子のあるものないものっていうのがあるね。で、あの大きな鉾、あの薙刀鉾、観光鉾、月鉾、鶏鉾、菊水鉾、放火鉾で、大船鉾、船鉾とかはお囃子ある。でも小さい鉾、綾笠鉾とか四条笠鉾にもお囃子はある。から大きな山、岩戸山、南観音山、北観音山、そして高山にもお囃子はある。このお囃子がある山鉾は日和神楽というものをするんです。で、いつするかっていうと、明日16日、7月16日の夜遅うにやります。で、だいたいですね、9時半から10時前ぐらいまで鉾とか山の上、その周辺でお囃子を演奏してはりますが、それが終わるとお囃子隊はさっき言ってた日和神楽の台車に太鼓を据えて鐘をつって、そして道を歩きながらその台車を引っ張り持って四条の寺町のお旅所まで行きます。演奏しながら、
はい、
で、薙刀鉾だけは八坂神社まで行きますね。はい、でまた演奏しながら帰ってくるんです。だから、あの、皆さんね、その見物に来られる方は大体もう山鉾の上で、あの、お囃子が終わったらもう終わりやなと思って帰らはるかもしれないんですけど、もうちょっと辛抱してくれたら、その日和神楽っていう、これはね、ええもんですよ。あの、お囃子がね、四条通りをこう 歩きながらこう演奏するんですけど、この行きの日和神楽と帰りの日和神楽がこうすれ違うとこなんかね、こうお互いにこう火花を散らしながら応援し合うみたいな感じがあってね、これはなかなかこう、うん、あの、感じるものが、ジーンとくるものがあります。はい、そうやって明日の、違う、今日から言うと明後日やけど、次の日の朝の巡行がいいお天気になりますようにって言って神さんにお祈りするわけです。まあ、そんなとこですね。はい、まあ、その時間まで入れば見れるわけです。
私今日ねラジオチャートでいいんですけど、ラジオ山頭の上に入って、
はい、
あちら
で
できるんですか、すごい人気ですよ。皆さんね、あの本来の山頭ほぼ個人的に私に向かってカメラを向けていらっしゃいます。さあ私たち地方通りの室町通りに歩きました。室町通りを少し北に向かって歩きたいと思います。今も大きなほぼが見ますよ。
はい、今菊水湖の方に向かって歩いているんですけれども、屋台もたくさん出ていて多くの人でにぎわっております。はい、
お二人ありがとうございました。それでは、
はい、
そろそろまた山田さんのスタジオで、
はい、ではマイクに返していただきましょうか。菊水湖ね、あの放火鉾と菊水鉾が四条通りより北で今立ってる鉾なんですね。で、船鉾と、岩戸山、これもあの四条通りを南の新町通りに立ってると。四条通りっていうのは広い通りですが、はい、まあその室町とか新町の鉾っていうのがまあ見ものですわ。はい、それではまたあのお一方お話聞いてきましたんで、お聞きいただき、お聞きいただきましょうか。はい、どうぞ。
本日は姉屋小路柳のばんばあがるにあります和食割烹京都柳のばんば本田亭さんに伺いました。お話伺いますのはご主人の本田博人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この時期お店の前を通りますと水槽を泳ぐハモを見ることができます。そんな本田亭さんですが、少し自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。
このお店はですね、7年前にこちらの方に移転してきまして、店の前に大きな水槽を構えてまして、夏場ですとこのハモですね、こちらの方をいけすに泳がして、泳いだハモをそのまますぐ調理させていただくという形のスタイルでやらさせていただいてます。
お昼も本当に美味しい丼いただくことができますね。
こちらはですね、名物お昼の限定なんですけども、だし巻き丼といいまして、大きなだし巻きが1本ドンと乗った丼がこちらの名物になってます。
ありがとうございます。あのお店の位置としてはお池の近くにございますので、祇園祭りというと先祭りの巡行ともとても身近なのではないかなと思いますが、あの本田亭さんとしての祇園祭りとのご縁、関わり合いというところを教えていただいてよろしいでしょうか。
関わりはですね、オープンした時にですね、お近くにあのお稚児さんを代々あのお世話するお家の方がおられまして、その方があのお店に来ていただいた時に、実はあの八坂さんこういうことしてるんで本田さんも一緒にどうですかっていうのを誘っていただいて、それから毎年ずっと関わりさせていただいてます。
お店へ入らせていただくと、なぎなたばこを飾った絵なども見ることができますし、あの日本酒についてもご縁があるんですよね。
あの神社の方々も、ね、結構来ていただけるんですけども、宝庫の絵はですね、毎年あのご奉賛させていただいたときに毎年1枚ずついただいているので、今7枚絵がたまっています。そちらの方お店の方に数々飾らせていただいているのがあのこの時期のうち の, あの特徴ですね。で日本酒はですね、その神社の方々がおみきとしてどういうふうにしたらいいかとかいうのをお聞きしていただくように、こういうふうにしたらどうですかとか、あとはその協賛していただく蔵元の紹介とかをこちらの方がさせていただいたりとか、あの神社の方々と蔵元をつなげたりとかいうこともさせていただきました。
はい、それでは本田さんの祇園祭りの思い出を教えていただけますか。
そうですね、祇園祭りの思い出というのは、学生時代からこちらの方の祇園祭りですね、来た時にそのお囃子が流れてたりとか、その京都のね、大きなお祭り、日本三大祭りのお祭りにこう目の前でこう迫力がある鉾とかを見てあの感動したことも覚えてますし、やっぱりその京都らしさをこう肌で目ですぐ味わえるというのが、やっぱりこの祇園祭の素晴らしいところじゃないかなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。祇園祭りの山鉾巡行なんですけど、2年間残念ながら中止されていたと思うんですが、その間どのような思いでおられたのかというところと、それとあとお客様との会話の中でも山鉾巡行の中止について話題に上がったりはしていましたか。
そうですね、やはりこの鉾が山鉾巡行がないっていうのは気分的にも、ああ今年もないのか残念だなっていう思いもあるのと、お客様も皆さんね、ああ今年もないんやってっていう会話がやっぱり皆さんこう残念そうな、こう顔も、ね、顔色もそんなにこう明るいとは言えないこう会話の内容で皆さん残念そうに話してるっていう思いですかね、はい、
そうなると今年巡行再開されるということで喜びも皆さんの間でひとしおだったのではないでしょうか。
そうですね、もうこの話題はやっぱりこう皆さん今年もある、今年やっと再開するって聞くだけでやっぱり顔色も全然違いますし、まあ、僕らの会話のこの調子も変わってきますし、やっぱりその疫病を払うという意味でもやっぱり祇園祭りやってほしいなって思いはやっぱりありますので、今年はもうみんなでこう気分をね明るくしていけたらなと思いながら、やっぱり祇園祭りという名前聞いただけでもやっぱりあいいなっていう思いがあると思うので、それに携われるということは ありがたいことですね、はい、
ありがとうございます。教えていただいたこととも少し重複するかもしれませんが、改めて、今年の祇園祭りに寄せる思いというのを教えていただいてよろしいでしょうか。
やはり今年山鉾巡行があるっていう部分で、地元の人たちとも協力しながら、で本立てができることは何か、やっぱりこう祇園祭りイコール鱧祭りなので、うちはもう鱧をメインにこう一緒に盛り上げていけたらなっていうのはありますね。で京都でも珍しくその生けすから生きたままの鱧を揚げてすぐ目の前で調理するっていうのもなかなかないので、それうちの特色ですね、はい、でまあ皆さんに食べていただきたい、もういわゆるスタミナをつけて祇園祭り暑い時を乗り切っていきたいなと思います。
ありがとうございます。鱧は12月までなんといただけると。
そうです、うちはね珍しく12月まで鱧をやってるんですね。でこの油の乗った鱧って皆さんなかなか召し上がったことないと思うんですけども、鱧しゃぶ、鱧すきなんかは特に美味しく、秋の時期なんかは松茸も入れて大きな土瓶蒸しを再現するというような形で土鍋でやらせていただいてます。
祇園祭りそして鱧を楽しんでいきたいなというふうに思いました。本日は姉屋小路柳のばんば上がるにあります和食割烹京都柳のばんば本田亭の本田博人さんにお話を伺いました。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、まあ、それぞれお商売してはる方は、まあ、鱧がお酒、それから、まあ、お客さんとのやり取りの中でお祭りっていうのを、まあ、どういうふうにこう、まあ、そういう人がそれぞれ関わってお祭りっていうのは作っていくもんですからね。はい、それでは、次回は、来週22日の金曜日同じ午後3時から今度は、よよ山の後祭りのよよ山、中継も交えてお伝えしたいと思います。それではまた来週もお楽しみください。さようなら。
ありがとうございました。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾースすき焼き料理店三島亭歴史と文化の通り道三条名店街 SCA サウンドソリューションズ社三条室町ちきり屋工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りしました。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう、どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。